西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、10月は貝の世界へようこそ、西宮市貝類館へ行こうというテーマをもとに、ゲストティーチャーに西宮市貝類館の学芸員高田良次さんと渡辺哲也さん、お二人を週替わりでお迎えしてお届けしてまいりました。4週目です。今日はなので生放送でございます。まだまだあのクイズの、ね、答えもお寄せいただいて間に合いますし、それから今日のゲストティーチャーへの、質問なども間に合いますから、メールの場合は787@sakura-fm.co.jp こちらまでどんどん送ってください。お待ちしております。あ、ファックスでも OK です。0798-37-5514。どうぞ、いろいろとね、まだまだ間に合いますからお寄せいただきたいと思います。というわけで、4週目の今日のゲストティーチャーは西宮市貝類館学芸員の高田良次さんです。高田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、もう早速ね、いろいろとメールやファックスいただいてるんですけれども、はい、高田良次先生、増井孝子さん、こんばんはといただきました。ラジオネーム聞き酒で二日酔いさんでございます。何年前になるでしょうか、友人に京都の万華鏡ミュージアムで作った万華鏡を見せてもらいました。小学校の授業で作った万華鏡とは違う、ちょっと羨ましく思っていた時、貝類館の万華鏡を作ろうのチラシを見つけて申し込んで当選。当日、貝類館で作るんだからと提供していただいた小さな巻貝や二枚貝の貝殻をいっぱい入れて作りました。後日、友人に見せると、海の中にいるみたいと言っていました。ああ、ね、素敵な万華鏡ができたんですね。ところで、第2回の放送で渡辺哲也先生が話されていた白線塩招きの求愛ダンス。見られる時期が渡り鳥の保護のため、環境省が甲子園浜を立ち入り禁止としている期間と重なるのではと思うのですが、どうなのでしょうかという質問なんですが、はい、高田先生、
あの甲子園浜立ち入り禁止の場所は一部ですし、他の場所でも、はい、あの見ることができます、
うん、
あと高麗浜の方にもあの、はい、一部白線塩招きが見える場所がありますので、
そうなんですか、
はい、そちらの方で見ていただければと思います、
は
い、
であの貝類館に伺ったらビデオでこの白線塩招きの求愛ダンスもちゃんと見ることができるんですよね、はい、なのでなかなかその、 あの浜辺に行っても白線塩招きを見つけるのも大変ですし、ダンス踊ってるところにはなかなか遭遇しないかもしれないので、はい、このビデオでねチェックしていただくのもいいんじゃないかなと思うんですが、
はい、
さあもう本当に貝類館へ行こう、行きたくなるようないろんな展示がね、貝類館にはいっぱいあるんですよね、はい、で今日はですね、カタツムリの不思議というタイトルをつけていただきました、
はい、
そもそもカタツムリって貝なんですか？
あ、そうですね、カタツムリはあの海の巻貝の一種でして、
ほう、
その海にいたあのサザエとかですね、うん、あのバイみたいな代表する巻貝が陸上に進化して、うん、あの歩き出したと、そういう感じの生物です。
ほう、あの貝類館の入って、はい、もう正面のところの一番いいところにカタツムリちゃんがいっぱいいるという、あれ、生態展示というんでしょうね、生きたそのままを展示してらっしゃるという、 はい、あれは結構じゃあ売り物なんですね。
そうですね、ちょうど真ん中のフロアにカタツムリウムと題しまして、はい、あのこの葉状のね、あの台の上に9つの円筒形のアクリルケースを並べまして、うんうん、そこにあの9種類のカタツムリを飼育しております、
はい、貝やったとは知らんかったなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、はい、でも海の中にいるのとこうやって陸に上がってくるのと随分とこう変わりますよね、周りの環境が。
そうですね、
はい、
まずあの海水がないというか水分がなくなるというのと、あと呼吸がエラ呼吸、あの水中の中ではエラ呼吸してるんですが、それが陸上に上がって肺呼吸に変わったという、もう劇的な進化を遂げております。
あ、そうなんですか、はい、じゃあでもそれは急にバーンと変わったわけじゃなくて、こう長い年月を経てそうやって変わっていったってことになるわけですか。
そうですね、あの干潟みたいなところで半分陸外半分海外みたいな、ね、海マイマイとかいうの種類があるんですけど、そういうのを経て徐々に陸上に進出したという、そういう巻貝の仲間がカタツムリです。
でカタツムリっていうのは殻を背負ってますけど、
はい、
ナメクジっていうのもなんか似てんのかなっていう感じなんですが、あれもカタツムリの仲間と思っていいんですか。
ええ、あのもう軟体部というかね、体はもうそっくりな構造で、はい、もうそのものなんですが、殻だけがね、あの退化してなくなったというね、うん、実はあのカタツムリの進化型になるんです。
進化型なんですか、はい、いやちっちゃい時にね、はい、うちの子がカタツムリにお家あんのにナメクジお家なくてかわいそうって言ってたことがあるんですけど、じゃあかわいそうじゃなくて進化してるんです
か。あ、そうなんです。
ほ
だから、少しだけね殻を持った、はい、あの爪みたいな殻を持ったね甲羅ナメクジという種類もあるんですが、はい、まあ、あの殻をなくすことによってね、いろいろなメリットもありまして、
う
ん、細い隙間の中にね、あの潜り込んで逃げたり、ね、そういうなんかあの、まあ、乾燥に強いとかいろいろ特徴があります。
なんかお家があった方がそこに逃げ込んでとか思いますけれども、そうじゃなくて、あれは結構すごいお荷物になる時もあるということなんですね。じゃあ殻は。
そうですね、あの岩の隙間とかにね逃げる時にやはり殻が引っかかってこう奥まで進めないと、そういう時にもうナメクジはね、どんなあの奥の奥まで入っていって、はい、そこでじっとね、あの敵が過ぎ去るのを待ってる、そういうことができる。
だから進化型。
はい、そうです
か。そうですか、はい、ところでそのカタツムリって、
ええ、
何種類ぐらい日本にはいるんですか。
日本にはね、あの、なんと800種類もカタツムリが生息しております。
そんなにいるんですか。
はい、
じゃあ、あのカタツムリウムにいるのはごくごく一部ってことですか。
そうですね、そのうちの9種類ですのでね、はい、800分の9ということなんで、
はい、でもあの結構身近なところで見られる種類もありますよね。
そうですね、うん、あのナミマイマイとかね、こちらで口紅マイマイと、はい、あの私たちの暮らしというか普通の公園に住んでるね、はい、カタツムリとか、もう雨の日になったらね、ちょっと庭のアジサイの裏にでもついてるようなカタツムリも飼育しております、はい、
ねえ、
はい、
でも世界中を見るとすごいいるんですよね。
はい、世界はさらに多くてですね、はい、なんと3万3000種類もカタツムリが住んでおる。
すごい。どんなところに生育してるんですか。
そうですね、主にあの熱帯雨林とか、やはり赤道近くのジャングルのようなね、密林のところですね、うん、そういうところの奥地の中にたくさんの種類が住んでるという形です。
あ、じゃあ結構暖かくて、はい、雨が多くてっていうようなのが求められるわけですか。
あと小さな、ね、島々でもあのスコールというか、あの、はい、夜になると雨がバーッと降りますので、うん、そういう島々にも、ね、種分化をして、島ごとに種類が違うとか、そういう、ね、あの、はい、たくさんの種類、特に、まあ、赤道ですよね、
はいはい
はい、フィリピンとか、うん、東南アジア、すべてカタツムリがぎっしりと森の中には暮らしている。
そうなんですか、はい、やっぱり湿気が好きなんですね。
そうですね、あのもともと海から、ね、あの陸上に上がった生物ですので、やはり水気がないと生きていけないというかね、乾燥すると干からびて死んでしまうんです。だから雨の時だけ出てきたり、夜の、ね、あの太陽の当たってない時に、湿度の高い夜にごそごそと歩い 出てきたり、そういう生活をしております。
ほう、じゃあ雨に濡れたりっていうのも全然平気だし、はい、悪天候の中でも全然大丈夫なんですか？
そうですね、反対に大雨とか嵐の時の方が、もうカタツムリにとってはすごく楽しいというかね、カエルと同じような感じですけど、ケロケロと楽しんでるようにカタツムリもたくさん出てきて這い回っております。
特に夜か昼かっていうとどっちが動きが多いっていうのはあるんですか、やっぱり？
はい、原則も夜行性でしてね、太陽やはり直射日光強いので、
はい、
もう夜ですね、深夜日が陰ったらもうゆっくり出てきて遊んで、それでまた明るくなると葉っぱの落ち葉の裏とかそういうところに隠れて昼間は寝てるという、そういう生活、
そういうライフスタイルなんですか？
はい、そうなんです。
なるほどね。じゃあ公園なんかで見かけるっていうのは割とじゃあ稀なことっていうか、お昼間見かけることもありますけど、
ただ曇ったね、雨の日とか曇りの場合はもう、濡れてると昼でも出てくると楽しんで、はい、
なるほどね、そうなんだ。
どちらかというと暗いとこが好きでという生物なんです、
は
い、
そうなんですか、はい、でカタツムリっていうのは、
はい、
オスとメスがいるんですか？
はい、ですね、日本のカタツムリの場合、雌雄同体といいまして、
はい、
オスとメスが一緒になっておるんです。
一つの体の中に両方の性があるという、
はい、雌雄です。だから両方の機能を、はい、持ってるというかね、そういう雌雄同体型という生物で、非常に、ね、ユニークな生物なんですが、
でもじゃあ子供を作る時っていうのは、
はい、
パートナーは別にいらないんですか、雌雄同体だと？
雌雄同体ですけど、一応原則はパートナーを見つけて交尾をするんですが、もし離島とかでね、周りにも全く誰もいなくなると、自分で自分を産むというか、そういう自家受精ね。
じゃあ両方できるというか。
そうなんです、はい、
ということは子孫を繁栄させるという点ではすごい優れた動物なんですね。
結構効率よくね、なかなか少ない生物ですので、
はい、
パートナーと出会う確率も少なくなってきますので、どうしても1匹だけになったという時は、
はい、
もう1匹だけでもたくさんの種類を増やしていくと、そういう生物です。
不思議ですね、カタツムリ。やっぱりで何食べて生きてんだろうとか思うんですけど、何食べてんですか？
大体野生では葉っぱとかね、はい、そういう枝とか落ち葉なんかを食べてるんですが、飼育下ではもう野菜とかね、キャベツとかキュウリとか、原則ベジタリアンです。
ベジタリアンなんですか、はい、動物性のものは何も食べないんですか？
ほぼ肉類は食べないですね。魚肉を食べなくて、
はい、
もう植物繊維とか、あとキノコとかね、タケノコとか、そういうのもかじるんですが、
は
い、もう繊維質のものが非常に好きと、カタツムリの特徴です。
へ
え、はい、
じゃあキノコ、マッタケなんかもかじったりするんですかね？
そうですね、よくシイタケにかじられたような跡があるんですが、あれはもうカタツムリとかナメクジの仕業でして、
ほうほう、
夜やはり出てきてそういうのを食べまして、まあ害虫というかですね、農家の人にとってはちょっと野菜農家の人も困った存在なんです。
そうか、
はい、
さっきナメクジっていう話も出ましたけど、ナメクジもカタツムリと一緒。
そうですね、カタツムリの進化型ですので、
ね、
山に行くと山ナメクジというのが夜大きなのが出てきまして、
はい、
もうキノコ食というかね、
じゃあ食べるのも、
そうですね、
キノコ、
キノコとか、はい、もうそういう野菜類ですね。
でよく昔ナメクジにね、塩かけたらヒュッてなるぞ、はい、みたいな
溶けてなくなるという、ね、
悪いことしてましたけどということはカタツムリも なんですか？
そうなんです。カタツムリも、うん、もう塩を、ね、振りかけると干からびて死んでしまうというね、うん、溶けてしまうとか言うんですけど、
はいはい、
実はあのね干からびてちょっと干物というかねミイラになってしまって、うん、
あらら
お亡くなりになるんですけど。
そうですか、
はい、
じゃあやっぱり
塩はかけてはいけないとい
けないし水分はすごく大事なポイント
そうですね、
ですね
塩の方にねあのカタツムリの体の水分を全部吸収取られてしまって、うんうん結局干からびて死んでしまうという形になるんですが、はい、
買うのはね、
はい、
簡単に買えるんですか素人でも、
はい、飼育は非常に簡単なんですカタツムリの場合、
はい、
もう虫かごとかに、ちょっとティッシュとか引いて、霧吹きでいつも湿り気を与えて、
うん
でキュウリとかナスとか人参ですね先ほど言ったような、
はい
まあ、人が食べる、
はい、
そういう野菜類とか穀物とかそういうの
特になんかこれ好きそうみたいなってありますか
そうですねやっぱりキャベツとかレタスとか好きですね
へ
とキュウリも好きですし
でもそういうのって割と手に入りやすい野菜ですから、はい、ということはカタツムリを飼うのはそんなに難しくないということですね
あそうですもうその霧吹きの水と野菜くずだけでずっと1年でも2年でも生きるという生物です
へえ、そうなんだ
はい
じゃあちょっとこう飼ってみようかなっていう子供さんたちもいらっしゃるかもしれないのでねぜひぜひ
トライしてみてください
ね本当ですね、
はい、
でも本当に貝類館に行くと、まあ、あのカタツムリウムは今9種類ですか、
はいはい、9種類ですね、
これはこの辺りに生息しているカタツムリたちが
そうですね、はい、4種類が西宮市ので、
はい、
あと、沖縄の種類とかもう沖縄から、はい西日本から東日本まで、
はい、
9種類取り揃えて、はい、飼育しております、
はい、
1年中ね、はい、見ることができますのでぜひ皆さんも一度、
うん、
カタツムリウムをご覧ください
あれその寿命っていうのはどれぐらいのものなんですか
寿命はですね大体平均3年ほど生きます、でもね薄皮マイマイとか中にはちょっと小さい種類なんですが1年ものといって1年で亡くなってしまう種類とか
ということは入れ替えてらっしゃるってことですよねカタツムリ
はい、
はその捕獲には学芸員の高田さん、は
い、あそうですね
いらっしゃる、
それである、程度買ってもご老体になってきたらちゃんとその採集した山に返してあげると、
あんな引退しても、
はい、あそうなんです
余生を、
はい、
静かに暮らしていくと
卵を産んでもちゃんとその採集した場所にそっと戻して繁栄、はい、するようにしております、
うん、そうなんですか、
はい、
卵っていっぺんにいくつぐらい産むもんなんですか
だいたいこれも個体によってなんですが、
うん、
20個とか40個ぐらいですね30個そのぐらい産みます1回に、はい、
ということになるとそこら中カタツムリだらけになりません、ね、それが全部
そうです、ね、
浮かしてというか
梅雨のシーズンはもうカタツムリの卵だらけになるんですが、やはり帰ったら 2,3 ミリぐらいの巻いたカタツムリの赤ちゃんが這い出すんですけど
あれ最初からカタツムリ貝を背負っての赤ちゃんなんですか
あそうなんです最初から 1.5 巻きとか2巻きぐらい可愛く巻いておりまして
ほうほうほう
でもまあ背中にねランドセルのように背負って歩いてるので非常に可愛いんです
そうなんですか、はい、いやそれでカタツムリのね貝に巻き方の巻き方向、
はいはい、
があるって伺ったんですが
あそうなんですカタツムリは螺旋ですので右巻きと左巻きがありまして、
はい、
海貝もそうなんですけど、
うん
カタツムリの場合西日本は右巻きがなぜか多くて東に行くと左巻きが増えてくるんです
それは何か影響する何かがあるんですかね、
特に影響とか原因はわからないんですけど、
はい、
琵琶湖から琵琶湖糸ですね、
はい、
ここはもう左巻きが何か増えてきまして、
うん、
それより、西側には左巻きがいないと右巻きばかりになります、
そうなんですか、はい、じゃあ世界的に見ても はい、どこかのエリアは右巻きが多く、どこかは左巻きが多いみたいな、そういう生息状況になってるんですかね。
あ、そうですね。マレーシアのマレーマイマイなんか右巻きと左巻きが両方いる島もあるんですけど、そういうね、なんかあの巻きがいろいろ個性があって、カタツムリは楽しいところなん
です。はい。でも本当にカタツムリって、じゃあ今お話伺ってるだけでもなんかめちゃめちゃ不思議な生き物のような気もしますし、すごくなんか身近にも感じられますし、
はい、
やっぱり愛されるキャラクターですね、これ。
そうですね、なかなかね、角とか目なんか見たらつぶらですしね。
そうそう、あの歌にありますよね、角出せ槍出せってそうです、ね、あれは角なんですか、やっぱり。
大触角と言いまして、あの一番、ね、上向いてるあの長い触角が、
はい、
角と言われておるんですけど、
はい、
その先にですね、うん、あの目がありまして、ちょっとジンタンみたいなね、黒い目がちょんちょんと。
あの先に目があるんですか。
あ、そうなんです。
はい。
でそれで、まあ、景色を見てるか見てないかわからないんですけど、はあ、こう角を振りながらね、あの雨の日歩いてるという、はい、そういう可愛らしい構造を撮るんですけど、
なんかでも360度全部が見られそうですね。
そうですね、あの振るとね、あのすごい視野が動くので、どう、はい、見てるのかなと、まあ、明るいか暗いかぐらいを探知してるんだと思うんです。はい。
まだまだでもわからないこともありの、楽しいこともありそうで、ちょっとこのカタツムリの世界っていうのは、はい、はまりだしたらなんかすごいどっぷりはまりそうですね。
そうですね
ということでね、まだまだいろいろと伺いたいところではございますが、さあ、4週目でございますので、クイズの答え合わせと当選者の発表をしなければいけないわけでございまして、さあクイズ3週にわたってお出ししました。まず10月3日のクイズはこんな問題でした。西宮市貝類館は何年何月に開館したでしょうか。はい、高田先生お願いします。
はい、答えは平成11年5月でございます。
はい。そして2週目のクイズはこんな問題でした。白線塩マネキが踊るのはオスとメスとどちらでしょうか。はい、
はい、答えはオスです。
はい、オスしか踊らないんですよね、はい、そして3週目の問題はこんな問題でした。オカダンゴムシはもともと日本にいる種類ではありません。どこから来たのでしょうか、という問題でした。
はい、正解はヨーロッパになります。
はい、じゃあ、はい、平成11年5月、そしてオス、ヨーロッパと書いてくださった方の中から、今月の当選者はこの方です。はい、それでは高田先生、発表をお願いします。
はい、ラジオネーム春様です。はい、
はいはい、おめでとうございます。おめでとうございます。岡山県からいただきました春さん、
はい、
あちこちで見かけるオカダンゴムシが外来種だとは知りませんでした。身近な虫の中にも外来種がいるものなのだとびっくりしました、と書いてくださってるんですがね。
はい、
そうなんですね、
そうですね、
外来種、
外来種もいて
ね,
ね、あのダンゴムシの仲間も、
はい、
ね、カタツムリと同様楽しい、うん、
やっぱ奥の深いこれね、ダンゴムシをずっと研究してらっしゃる方もね、いらっしゃるわけで、本当にやっぱり奥が深い楽しい生き物だなと思いますね、はい、さあ春さんには3000円分のクオカードを送らせていただきます。どうぞ楽しみにお待ちください。さて、貝類館へ行こうということで、まあ、あのイベントがいろいろありまして、なんかね、はい、あのこんなのに参加したいなとかっていろいろとプランも皆さん立ててらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、あの貝類館のセミナーっていうのが11月5日に行われます。これはもうあの、締め切りが過ぎ、あ、
はい、
今日までだったんですね、はい、はい、なのでこれはちょっともう今からは間に合わないんですが、その後11月12日の土曜日は10時半からと1時半からと3時から松ぼっくりツリー作りという、これ松ぼっくりでクリスマスツリーを作るんですか。
はい、そうです。あの、うん、ね、松ぼっくりにちょっとスプレーで色を塗って、
はい、
それをツリーにつけて
で、オーナメントみたいに貝がいっぱいこうつけることができるんですよね。
はい、貝をつけて、はい。
すごいですね。こちらは定員がそれぞれ各貝8組ということで、これは締め切りが10月31日の月曜日でございますので、まだ間に合いますね。これは貝類館に申し込めばよろしいんですか？
そうです。貝類館に直接お願いします。
はい。ぜひぜひ、ね、参加していただきたいと思います。はい、そして、11月の23日、水曜日の祝日ですが、こちら朝の10時からお昼12時半まで、食育講座というのが、あるそうでございまして、これが11月7日月曜日までの、受付申し込みということでございまして、まあ、応募多数の場合抽選になるんですが、食育講座っていうのもちょっと面白いですよね。
そうですね。
ね、
毎回あの軟体動物というかイカとか、
はい、
今回は牡蠣なんですけど、貝に関する食を、はい、あの中心としまして料理を作って楽しんでいただくというイベントです。
牡蠣にはすごい栄養があるとかね、
はい、
言われてますから、これを美味しく料理して、もう本当ご家族、ね、子どもさんからあの高齢の方まで皆さんに召し上がっていただくといい、はい、ということですよ ね、
そうですね。
はあ、これあの作ったお料理は持って帰ることができるんですか？
はい、あの持って帰っていただいて、
はい、
お家で楽しんで食べていただくということができます、
ね。まあ、本当にあのコロナでずいぶんいろんなイベントが中止になってましたけれども、そろそろ動き出してきたということで、ね、あのまた貝類館に皆さんに集まっていただいて、こうやってイベントをご一緒できたりとかっていうのも、ね、いいですよね。
はい、
はい、ということなので、ぜひあのこれあの貝類館のホームページをご覧いただいてると、いろんなこういったお知らせが、
あの載せておりますので、はい、ホームページの方でよろしくお願いします。
はい、でその貝類館なんですけれども、
はい、
阪神バスのマリナパーク南を降りてすぐのところにあります。で入館料がねすごいお安くて、私もこの間言って、って思わず聞き返しましたが、大人200円、
はい、
小学校中学生は100円、そして幼児は無料でございます。
はい、
ねえ、
と割引もありますので、ジャブとかね、
はい、
あの、
はいはい、
160円ぐらいまで大人2割引きになります。
こんなに楽しくて素敵なところで、こんないっぱい貝だったり、それからのいろいろお魚の生態展示もありますし、
あ、そうですね、
まあ、そのカタツムリもですけれども、はい、まあ、いろんなものを、ね、間近に見ることもできますし、いいとこですから、はい、ぜひ皆さんにお出かけいただきたいですね。
はい、
はい、毎週水曜日が休館日となっていますので、お気をつけいただきたいと思います。4回にわたって、西宮市貝類館の学芸員お二人の先生にいろいろ語っていただいたんですが、やっぱり貝の世界、海の世界っていうのは、はい、高田先生奥深いんですね。
そうですね、うん、もう海が深いように貝の世界もすごく深いと、
ね、
いただければ、はい、
そして今日は陸の貝、
そうですね、
はい、ということでカタツムリの不思議ということで、まあ、いろいろとお話を伺ってきたんですが、この他にもカタツムリってなんかあのあれですよね、カミソリの刃のところを渡っても切れないとか、
そうですね、
半分にパックリ割れちゃうんじゃないかとか思いますけど、大丈夫なんですよね。
あの糸の上とかね、はい、あのそういう刃物の上でも切れずに平気に歩いていくというの、う
ん、どんな不思議な歩き方してんねやろうとかすごく興味が湧きますけれども、ね、はい、ね、本当にあのカタツムリの不思議、これからもまた機会があればぜひぜひあのお話に来ていただけますか？
はい、よろしくお願いします、
はい、ということで10月は貝の世界へようこそ、西宮市貝類館へ行こうということで、西宮市貝類館学芸員の高田良二先生と渡辺哲也先生にお話を伺いました。今日は高田良二先生、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ11月は映像作品に見る西宮と題して、ゲストティーチャーに西宮スタイルの岡本純子さんをお迎えしてお届けする予定です。ということで来週は5週目なのでお休みです。11月また聞いてくださいね。この番組は西宮市の提供でお届けしました。それではまた。